よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さあ、前回の放送が5月の25日でした。その翌週6月の1日土曜日と2日日曜日にかけて道の駅南清里でミスティックオーナーズクラブ2024キャンプ大会を今年も開催されましたが、当日の様子、それから感想などを教えていただきたいんですが、
はい、今年はですね、もう本当ギリギリいっぱい、63台ですね、はい、お客さんご指定になりまして、であとうちのスタッフとかいましたんで、うん、もう上の駐車場の方をもうパンパンでしたね、
はい、お客様の反応は、オーナーズさんの反応はいかがだったんでしょうか。
なかなかこう自分と同じ車種乗ってる人ってそうやはり合うもんじゃないので、うん、はい、まあ、皆さんなんかニコニコして、そのオーナーごとにちょっとこう、まあ、改造というか自分なりの工夫をされてるのを見て、あ、こうやるんだとか、これいいねとかっていう話がもうあちこちでもう鼻だかり状態でしたね。
もう僕は写真だけ社長の SNS で拝見したんですけど、やっぱりあれだけこう同じ車種がどんどんどんどん並んで、また違う車種どんどんどんどんって並んでると結構壮観ですよね。
トラキャンなんかはね、はい、特になかなか珍しいもんなんで、あの時何台かな、13台かな、はい、確かお越しになられて、まあ、記念写真もこう撮ったんですけど、まあ、ちょっと壮観でしたね。
まあ、お客様の反応も良かったということなので、これからますますもう毎年やっていかないといけないっていう感じですかね。
そうなんですね。ただスタッフ結構頑張ってくれて、はい、まあ、焼きそば焼いてくれて、フランクフルト焼いてとかね、いろいろねやってくれましたんで、まあちょっと年2回は厳しいかなみたいな感じありますけどね。まあ、なんとか年1回でちょっとご容赦いただいてっていうことでやっていきたいですけどね。
なるほど、
はい。
さあ、さらに今月参加されました展示会やイベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、
はい、参加したのはですね、富士の国ですね、はい、のキャンピングカー&アウトドアショーっていうのが、静岡のツインメッセで、ありました。うん、静岡ではだいたい年2回やるんですけどね、はい、このツインメッセの方はそこそこお客様も入られてですね、うん、私も1日だけ行ってきましたけど、はいはい、もう結構皆さんこう真剣にお考えになられてるんだなっていうのは感じられましたですね。
今回のこのツインメッセの富士の国キャンピングカー&アウトドアショーには何の車両を持って行ったんでしょうか。
はい、ですね、初めて三菱のトライトンに、はい、レシエルトの02ですね、はい、こちらを乗せて展示っていうのと、あとはトレーラーのレジストロック庫ですね、こちらの2台を展示しました。
トレーラーのレジストロック庫なんていうのはいかがですか、反応っていうのは。非常に僕なんかもね、何回かこう拝見させてもらったりとか、実際にこう運転もさせてもらったこともありますけれども、なんか非常に本当運転しやすいんですけどね。
ですね、トレーラーはやはりちょっとまだ日本人は、うん、正直言いましたら慣れてないですよね。もちろんそのコンパクトさとか、うん、あと引くことは やってみればいいんでしょうけど、うん、やる機会もないので、うん、なかなかこういいねいいねって言うんだけど腰が引けるみたいなところはちょっとまだまだですね。
相変わらずトラキャンといいトレーラーといい他のメーカーがやらないところをがっつり買われますね。
そうですね、トラキャンに関しましては個人的に私が好きっていうのもあるんですけどね、はい、やはりそうじゃないと、まあちょっとね言葉悪いですけど、商売的に考えると決してそんなに素晴らしくいいものではないので、でまあ誰でもね買うものではないので、やはりそれなり そのピックアップトラックが好きとか、うん、いろいろそういうなんか特別な事情のある方、うん、まあ、その経費的に見てもピックアップトラックっていうのは新車の時は2年ですけど、はい、それ以降は毎年車検っていうのもございまして、最近若い方がねだいぶハイラックスなんかこう乗っていただけてると思うんですけど、はい、文化としてまだまだねアメリカとかに比べたらちょっと弱いですよね、うん、いいんですけどね、ピックアップトラックは安全だし、万が一何かあっても一番強いですよね、一般の車ではね。
まあ、そういう車両がこう静岡の方に少しでもちょっと伝わってるといいですよね。
そうですね。で、まあ、一応三菱 のトライトを見て結構あ これハイラックスだとかっておっしゃる方結構多かった、いや違いますとかって言って言いたかったですけど、まあね、こう女性と二人でなんかいらっしゃる方にはあんまりこうメンツを潰したりはいけないから黙ってましたけど、はい。
さあ、そして、6月の15日から16日の夢メッセ宮城、
はい、
宮城トヨタ主催 MTG パーツフェア2024、はい、これにも出展も、
これはですね、当然宮城トヨタさんが主催する、はい、ショーなんで、 ハイラックスとレシエルトですね、うん、とあとはレジ版タウンウエス版を展示しまして、
はい、
宮城トヨタの社長さんも、はい、結構そういうなんかアウトドア好きなんですよ。群馬トヨタ の社長とよく、はい、こう一緒にね自転車でツール・ド・フランスみたいなやつ、
はいはいはい、
とかにこう出たり、
はい、
なんかそういうのにこうよくね主張されるらしい、まあ、アウトドアマンですね完全に、はい、ですからどうしてもその四駆系とかはお好きのようですね。
レジ版の中にも非常にこう評判良かったんじゃないですか。
東北の方は入りやすいようですね。
うん、
こう、まあ、簡単に言えばその、まあ、ミニバン的にこう見えて中がそのベッドになるっていうそのシンプルさがいいみたいですね。だから以前うちのレジストロとかレジストラウル持ってね行ったんですけど、いや もちろんその買っていただける方はいますけど、形がなんか向こうってこうカメさんっていうじゃないですか、はい、カメさんみたいだねみたいなとか、ちょっと変わった表現をいただけたりしてたんで、まあ、それよりも、まあ、普通の車がいいかなと思って今回レジ版行ってみたんですけどね。でまあちょっとどういう形になるか分かりませんけど、その、まあ、レジ版に類するものを、まあまあ、前も宮城トヨタさんにはランクル のピックアップのキャンパーなんかもね扱っていただいたりしたんで、一応またやっていただけるようなお話はいただいてますけどね。はい、
いろいろお土地柄っていうのはあるもんですね。
すごいあると思いますね、
はい、
本当に。
さあそして今年の夏も暑くなると予想されております。夏の暑い時期でも快適に旅ができる工夫とか専用パーツ、キャンピングカーならではの装備も教えていただきたいんですが、もう今日は本社工場に行きますと横のところにスポットクーラーとかもいっぱい積んでましたね。
そうなんですよ。もう私ゆうべからちょっとキャンプ行ってまして、飯田サルクラっていうRVパークなんですけど、
はい、
まあ至れり尽くせりすごいもうリゾートっていう感じのRVパークなんですけど、食事もできるんですよ、
はい、
一応フランス料理らしいんですけど、男3人でフランス料理をね、
はい、
くちゃくちゃ食べたんですけど、で朝もね本当にシェフが、はい、作っていただけるような朝食で、昨日はとにかく雨だったんですね。で最近ちょっと私行くたびにちょっと雨模様にちょっと当たってまして、
はい、
キャンピングカーでちょっと辛いのが、うん、夜寝るときに湿気多いんですね。
確かに。
で当然エアコンがついてるキャンパーであればちょっとエアコンかけて湿気取っちゃうとかあるんですけど、はい、私のはついてませんので今のところ、はい、まあせめて除湿、
うん、
除湿ができるものはあるといいかなと思いますけど、もちろんもうここのところ販売をするキャンパーみんなエアコンクーラークーラークーラーみたいな、まあね、まあ、ほぼ一緒ですけどっていう方がほぼですね。でただないともうせっかくこういいお風呂に入ってきてでキャンパー来て汗だくになっちゃうとかだとね辛いっすよね。
ドキやっぱり私もないですからね。もう
ね、
なんとか工夫でどうするかなと思ったらもう私氷かじって我慢してますから。
なんですよ今回はね感激軍っていうこう持ち運びできるクーラー持ってって、はい、いやじゃあ今日は歓迎君かけるぞとかって思ったんですけど、はい、寒くて、
はい、
でダメだこれ寒いからヒーターかけようって言って思って、
はい、
でガス栓ひねってヒーター入れたんですけど全然点火しないんですよ。なんだと思って、はい、よく見たらガスがないんですよ。ダメじゃん。で
皆さん方キャンピングカーの専門家の方もですねたまにこういうことをおやりになるので皆さんキャンピングカーに乗ってる方もですね日頃のチェックでございます。
そうなんですね。やはりそのね行く時にバッテリーの充電は必ずするんですけど、はい、ガスの残量なんて 見ないんで、まあ、最近はねそのヒーターも全部その車の燃料からっていうのが多いんで、まあ、あんま関係ないんですけど、で、まあ、例えば軽油使うんだったらガソリンスタンド行けばねすぐに入るんでいいんですけど、ガス LP ガスのちょっと充電はなかなかねどこでもってわけにいかないので、で、まあ、とにかくこれからの、まあ、厳しい夏は、まあ、クーラーエアコンがないと、まあ、スポットクーラーとかありますんでね、とりあえず、まあ、それをお使いいただかないと一歩間違うと熱中症になるん で湿気が多いと余計に、ね、気持ち悪いので、まあこれからのキャンピングカーっていうのはもうその冷房設備っていうのは必須になるんでしょうね。
車中泊キャンピングカーで持ってなくても車中泊をなさってる方なんかでも、まあ、今お話にありましたスポットクーラーなんかっていうのを一つ活用するのもありですかね。
全然いいと思いますよ。で、はい、とりあえずじゃあ使ってみようって言って、
はい、
まあ、排気だけ気をつけていただければ、
うん、
前からはね数字も出ますんで、はい、まあ、それだけでもだいぶしのげるかなと思いますけどね。
はい、 ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います、はい、さあそしてですね、毎回佐藤ここへ行けリスナーの方からさまざまな情報をいただいておりますが、今回はですねちょっと逆バージョンでございます。佐藤ここがおすすめみたいな感じでですね、佐藤社長が美味しいおすすめなこんなお店あるよなんていうことでですねご紹介いただきたいんですが、
私も還暦なんで、はい、なかなかね新規開拓っていうのがあんまり得意ではなくて、はい、なんかいつもここ行ってるねみたいなとこしかないんですけど、はい、まあお蕎麦やっぱりよく行くのはその普通の冷たい蕎麦でしたら富士見町ですか、
長
野だったかな、
はい、
のあのことではよく行きますね。
へ、
まあ、間違いないの で、 であの
ことて、
おことて、はい、で、まあ、たくさん食べたいからあの、はい、あのこう木箱のやつを頼ん で、うん、で胸焼けにするぐらい食べて帰ってくるっていうのがあの、まあ、ルーティンになってるような
、おかしいです、あのお蕎麦食べて胸焼けするぐらい食べなくてもいいじゃないですか。
いや、ね、胸焼けが、ね、癖になるんですよもうあれがないとあそば食ったなって感覚にならなくてですね、
ぜひ参考なさっていただきたいと思います、うなぎはどっかありますか。
うなぎはですね、あの52号線沿いの、はい、うなふじ、
はい、
は行きますね。
うなふじさんはカーナンバー7863からもですね以前いただいておりましたよね、南部町の国道52号線にあるお店ということでございますよね。結構ボリュームあるんですか。
あの、ね、こうふっくらしてですね、で焼き方が、私よく分からないんですけど、はい、関西風だったかならしいんですよ、はいはいはい、だからこっち の、 あの関東風ではないらしいんです。
蒸さずに焼くってやつですね。
そうですね、
はい、
だからまあこう見た目それなりにこう油がね浮いてるように見えるんですけど、でも食べてるとそんなに油っぽい感じはしないですけどね。
さあこんな感じでですねぜひ皆さん方も参考になさっていただきたいと思いますが、この佐藤ここ池のコーナーではですねこれから夏に向けてフルーツを使ったパフェなどのスイーツ、夏バテ予防にうなぎ、そしてさっぱりとざるそばなどの情報をお寄せいただきたいと思います。自薦他薦問いません、以前もね来ておりましたけれども、うちの店に来ていいよ、パフェこんなの出してるんだよ、しっかりと我々スタッフそして佐藤社長が伺ってお話をお伺いしたいと思っておりますので、ぜひご応募いただきたいと思います。メールアドレス ls@fmfuji.jp でお待ちしております。
だ、まあ、あれですね、はい、キャンピングカーが止められるところが駐車場が一番いいんですよ ね、
あそうですね、情報として、
はい、はい、
さあそして今後予定している展示会やイベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、
6月の29から30日ですね、これ吹上ホール、名古屋の吹上ホールっていうところで、はい、名古屋、キャンピングカートレンドっていうのがございまして、私行ってくるんですよ、みんな忙しくてですねで、もちろんあの営業部長のね、はい、伊藤が行くんですけど、はい、あと一人って言って、じゃ暇なあ俺かみたいなですねでちょっと行ってまいります。
車両は何を出されるんでしょう。今考えてる、
考え中なんですけど、一応そのデシエルトとトライトンの組み合わせはやはりちょっとあの初なんで、あの各地をですね、まあ、それは行こうと思ってます。でもう一台は、まあ、おそらくミニポップ B かなと思いますけどね、はい、
名古屋の方のキャンピングカーを選ぶときの気質みたいなとかあるんでしょうかね。なんか名古屋って我々のイメージ、名古屋といいますか愛知県外の人間からすると、名古屋なんか豪華なもう内装のものを欲するとかって思ってしまうんですが、そうでもないんでしょうかね。
まあ、やっぱりハイエース多いですよね。
はあ、
ハイエースをお好みになる方は特にね、まあ、近辺多いんじゃないかなと思いますけどね。でももちろん全部のね社長いますけど、はい、うちはそうだな、アウルは多いですよね、レストラウね。でトラキャンに関してはこうできるだけ大きいのをなんか好まれる方が多いかな。
やはり、
そのまあどうだーぐらいが大きいの、
そういうところで東北と名古屋とかいろいろ県民性といいますか地域性っていうのはあるんでしょうね、
まあちょっとね あまりこう過激なことは言えないですけどやはり、まあ、大きめが好きなの人たちが多いかなって思うところとかもいろいろ
ね
こうコンパクトな、
僕らが大阪人はもう根掘り葉掘り細かいところまでこのサービスはつかないのかとかってそういうことを言ってしまい、
大阪のとかあちら の、 この関西の方面白いんですよ、この営業というか交渉してて、
はい、
必ずまず一声、まあ、最初出るのは「まからんか?」ってどのくらいまかんだっつって、そっからまずスタートね。
大阪人なもんですから何も言えません。
あれなんですよ、大阪の後は特に いや、あの子さん、これね、厳しいんですよ、もうこれ、ギリギリで出しててねとか言うと、ほうかとかって言ってね、こう簡単に引き下がってくれるんですよ。そこであの、ね、こう なんていうかな、あの、あれやこれやで何とかしようっていうんじゃなくて、もうはっきりして
る、まあ、やり取りですよね、
はっきりしてるね、
やり取りの中で、あ、本当にこれは無理なんだとかって分かってるんだけど、ダメ押し、ダメ元でちょっと言ってみるみたいなところはあるっていう、
ね、そうそうそう、それはだから、こうね、うまく気分、あの気分返さないように、また上手ですねみたいな形でこう話させていただきますけど、面白いです。あの関西の方とあのこう交渉してるのは面白い
ですから、こういうキャンピングアフェアとかいろんなところに行って、例えばミスティックとかミスティック以外の、まあ、メーカーさんもそうなんですけど、そういう担当者の方といろんなキャンピングカー談義をしながら、自分の、なりのキャンピングカーこういうの合ってるのかなっていうのやってると面白いですよね、やっぱりね。
面白いですよ、その、うん、もちろんだからあの欲しいキャンピングカーがあってこう交渉はするんですけど、でもやっぱり根底にあるのはこう人と人のこのねコミュニケーションじゃないかなってずっとこうもうやってきましたけど思いますけどね。
ぜひそういうものを皆さんも参考になさっていただきまして、韮崎市にありますこちらのね、キャンピングカーの本店がございますのでミスティックのところに行きますと、もう今日もずらりずらりと並んでますね。
そうですね、今日もね、
すごいね、
パンパンで早く収めなきゃいけないんですけど早く収めないとね、全く毎月毎月支払いがどうしたこうした言ってなきゃなんないんで、あのお願いしますね、あの社員の皆さんとかもですけど、
ぜひ皆さんもですね、そういうところを見に来ていただきたいと思います。今日も佐藤社長にいろいろお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。